はい、皆さんこんにちは。今日は四国愛媛県の南西部、宇和島市からやってまいりました。四国は字に書いた通り4つの県でできております。そんなことをお分かりだと思いますけども、愛媛県とそれから香川県、そして高知県、徳島県ございます。私どもの住む愛媛県っていうのは産業が一番今盛んになっております。以前はですね、高松市、香川県の高松市が非常に産業が盛んでございました。20年ほど前あたりまでですね、しかしながら松山が頑張りまして、県庁所在地愛媛の松山ですね、頑張りまして、今非常に、四国の中では潤っていると。で、高松はやっぱりですね、観光庁の出先機関がそちらにございますね。今日のお話の中にも出ますけれども、経済産業局なんていうのは高松にございますね。金融関係、ですからやはりお正月あたりになりますとですね、四国中の金融関係の方々が高松に向いて年始のご挨拶にお伺いするという風潮もございます。私どもはその愛媛県の南西部でございますね。絵が大変に上手なんですけども、これが愛媛県だと思ってください。ここに佐田の岬っていうのがあります。ここが九州です。私どもは今日はここから参りました。大変遠くですね。しかしながらですね、また話の途中にありますけども、最近東京の方に営業所を作りましたので、ここから松山に車でだいたい1時間半でしょうか。今朝も朝5時から起きてやってまいりました。ここから飛行機でぷっと飛んできてですね、だいたい1時間半ですかね。かえって東京の方が高松に行くよりも早いと、香川県や高知県に行くよりも早いという、非常に何て言いますか、大変な田舎でございます。今日のお話の中でですね、今日のご縁というのは、以前私が ある方に頼まれましてですね、記事を書いたんです。その記事がですね、なんかこちらのお目に留まって、ぜひお話をということで、大変に光栄なところでございましたけれども、ただ一つだけですね、お断りをしておきます。最近ちょくちょくこういうお話をさせていただく機会があるんですけども、私どもがお話が受け入れていただけるのは、要するに業態転換の多分形だろうと思います。その形の中でですね、現実、今ご紹介ありましたけれども、確かに成長を始めました。ですけども何ら大変さは変わってないということだけお話ししておきます。決して美しい成功事例ではないということだけですね、しっかりと皆さん捉えていただきたい。私の話が悲観的に聞こえないように、私は楽観的な人間ですからお話はしますものの、やはりこの話の中にはですね、いろいろな私は苦労とは思ってないんですけども、皆さんから聞かれると、苦労されたなっていう、よくご返事がいただきます。ですけども、私は苦労とは何にも思ってません。なぜか、目標がちゃんとあったからです。目標を見定めることができたから、今こうやって皆さんの前でお話ができているという幸せが得られたわけです。そういったことをまず前提にですね、お話をさせていただければ非常に話しやすいということでございます。 さて、今秋の真っ盛りですね。どうでしょう、静岡は秋というと何か見どころがございますかね。 どちらかもみじを借りに行くっていうのはどこあたりかありますか。伊香保、あ、もみじがきれいなんですか。そうですか、秋はいいですね。私もですね、秋が大変大好きで、というのはやはり色づき変わり始める、季節が見える、そして楽しい暮れ、正月を目の前にして、なんか心がウキウキする時期ですよね。秋は大変好きなんですけども、いかんせん、まあ話が始まりますが、平成15年から16年にかけてのですね、秋っていうのはまあ本当にもみじを見るような余裕がなかったんですね。私どもはご紹介にもありました通り、食品卸業だったんです。で、食品卸業でも、いわゆる総合的な卸業ですね、二次卸っていうのは一次卸、大きな卸屋さんがあってですね、そしてそちらから商品をいただいて、で、地域のこまごまとしたお店屋さんに商品をお配りするという役目でした。これはですね、大変に辻褄の合わない商売、それから利益性の少ない商売なんですね。今でこそ言えますけども、パーセンテージにしますとね、粗利益が、10% いかないものもありました。月によってはですね、売れはしますけども 11-2% のところでの推移で、車を動かし、人を動かししなければいけない状況がありました。この今日お見えの中にもやっぱりそういったことを経験された方もいらっしゃると思いますけども、それでは今の商売成り立ちませんよね。で、資金難に陥りました。で、その平成、そうですね、15年、この時のですね、15年から16年にかけての正月というのは本当に私はもう終わりかなっていうふうな気がしたんですね。で、ちょっと余談になりますけどね、今日家内が来てますが、もうなんていうか神頼みなんですよ。12月っていうと大変に忙しい月なんです。私どもも忙しいんです。しかしながら、当然ながら赤字経営を続けているわけですから、お金がどっかで、ね、支払いが吹き溜まってしまいますよね。それが1月2月なんですね。12月に物を売れば当然ながら1月2月に支払いが生じるわけですから、その支払いに売ったはいいものの利益が取れてないから赤字になってしまうと、そういう状況の中でですね、12月の暮れを迎えまして、正月、今でもはっきり覚えてますけどね、家内に、正月1日は初日の出を見に行こうやというふうに私、言いましてね。で、家内にはあまり会社がどうのこうのということはその頃何も言いませんでしたけども、やはり私の顔色を見れば分かりますよ。黙って、行きましょうということで、ちょうど私の自宅の裏の山に登りましてね、初日の出を拝もうということで、登ったんですけど、ここでオチがあるんですね。気がついてみれば初日の出は裏の山から出てたということでね、まあ本当に私たちの人生ってずっこけてるよなって、まあ、笑った経緯がございます。まあそういったことでね、とりあえずまあいろいろと、これから苦労話を皆様にお聞かせいたしますけれども、先ほども言いましたように、決して悲観的に私は捉えてないですし、今現在こうやって立っておれるのもやっぱりそれが一つの証となりますから、まあそういった意味合いで、お話をさせていただきます。まあそういったことで、話の次第に入りますが、平成16年の春になります。この平成16年の春から今日はお話を順追ってレジュメの順番で、させていただきたいと思います。今も言いましたように1月、資金難に陥りました。で、1月はですね、 どうにかこうにか父が持っていたお金をですね使わせていただきましたね。多分5、6千万だったと思いますけども、当時の年収が5億ぐらいでした。ですからまあ、卸売業としては地域ではそこそこのレベルですよね。で5000万出して父はですねとにかく潰れちゃいかんと、潰れたら全て終わるんだということで自分の金は遠慮なしに使えということでした。おかげさまで父は大変商売が上手で、終戦後昭和21年から、戦争から帰ってきてすぐ商売を始めまして、それこそ卸売で地域で活躍しましたので、ちょっとした小金は持っておりました。ですけどもやはり、10億20億の金は自分では持っておりません。持ってたても、やはり1億2億ぐらいの金でしょう。自分で自由になるのはそれを全部投げ出してもいいからとにかく潰れちゃいかんというふうに言われました。しかしながらですね私にとりましては父が一生懸命貯めた銭でしょう。なかなかこれはね使えと言っても使えるもんじゃないですよ。でまあとりあえず社員たちの顔を見るとなんか悲壮な顔をしてましたんで何にも言わないんですけどやっぱり分かるんですね。社長が暗い顔してるんですから。ですからまあ、父の金を泣く泣く使わさせていただいて1月過ぎました。2月も同じように足りなくなったんですね。そして、社員さんたちを集めて初めての社員総会をいたしました。現状のですね見通しが立たない、それから生活の保障が当然みんなできないかもしれないよと、それからですねやるとしてもこのまま続けるとしてもみんなに随分と我慢してもらわなければいけないなということをですね、みんなに言いました。もう本当にその頃をですね思い出しますと本当に辛い思いさせたなっていうふうな気持ちがするんですね。みんな涙を流してました。でねごめんなさいね、私時たま方言が出たり、話し方別に話し方でも何でもないですからそのままの私の口調でお話しますので、分かりにくい点があったらまた質問してください。その時にですね古参の社員がいました。勤続48年、吉見愛子という人間です。全部偽名は使いません。彼女は現在78歳ぐらいですかね。まだ勤めてるんですよね。で彼女にですね私印籠を渡したんですよ。吉見さん申し訳ないけどもうお雇いできるような状況じゃないんでやめてもらえないかなってお話ししたんです。そしたら分かりました、社長からそうやって言われれば私も諦めがつきますと、名残惜しいけどやめさせていただきますって言ったんです。 そしてその翌日ですよ、彼女がねまた私のところに来ましてねなんて言ったか、社長定期代だけ出してください。彼女はバスで出勤してたんです。でバスの定期が2万5000円かかるそうなんです。バスの定期代だけ出してくださいと。そしたら私は無報酬2万5000円でやりますからとどうぞいさせてください。その人はですねご主人を数年前に亡くされて一人きりなんですね。だからどちらかというとみんな会社の中でワイワイやってる方が楽しいんでしょう。それも私察しましたよね。しかしながら2万5000円で来てもらうのはなんかこう甘えづらいなという状況だったんですけども、その人が立っての決意でですね私に仕事をさせてくださいということなんで、そういう彼女もですね現在やっぱり、明るく勤めていただいております。さてそういう中で私どもが生き残った大きな要因の中にですね、支援者がいますね。ちょっと書きましょう。 これからの話もちょっと山場なんですよ。ですから詳しく書いておきます。愛媛県再生支援協議会というのがあります。ここで代表が笠原さんという方ですね。はい。聞こえます？聞こえます？出なければあのマイクは使えませんので、なるべく大きな声で出すように努力します。それから宇和島信用金庫、ここに高川専務という方がいらっしゃいます。今理事長さんになられています。それから未来事業株式会社っていう、こちらの営業所多分静岡にもありますね。事業株式会社の、吉岡健章という方が出てしまう。結構有名な方ですね、この方。このお三方を囲んでちょっと今からちょっとしたドラマなんですけどお話しします。平成16年の先ほど言いました社員総会の後に、あれはですね、夏です。この宇和島信用金庫の高川専務の、部下で融資担当の高橋さんという方が私どもに来られました。その時にですね、尾崎さん長年、ありがとうございますと、しかしながら最近の決算書を見るとちょっと苦しそうですねっていう話から始まったんですね。で、お宅はおじいさんの代から信用金庫だからよく知ってますと、お父さんにも随分とお世話になりました。この辺りでやはり立て直しを私どもと一緒にしませんかっていう本当にありがたいお言葉がいただけたんですよね。ところがですね、実は私はその時にヒヤッとしたことがあったんですね。なぜか私ども粉飾決算してたんですよ。いわゆる財務調整ですね、かっこよく言えば。およそ9000万円ほどのね、在庫調整をしてたんですよね。売上はそんなに触らなかったんですけどね、まあそれが救いでしょうかね。それでまあそういうことがありましたんで、この宇和島信用金庫から愛媛県再生支援協議会に帳票を持って行って、ここの OK が出れば融資もたくさんできますと、そのために、帳簿をこちらに持っていきましょうと、一緒に持っていきましょうという話だったんです。粉飾してますからそんなことできませんよね。でうちの父もそれはまずいぜとそれはまずいと。でまあそしたら少しぼかしてようかという話になったんです、ほとぼり冷めるまで。そうしましたらね、ほとぼり冷めるどころか1週間しましたら、その方とこの高川専務が我が社に来るんだということで、それが月曜日だったんですけど、前の土曜日に電話かかってきましてね、銀行はご承知のとおり土曜日休みですよね。わざわざご自宅からこの高川専務が月曜日空いとるということで行くからなあいうことでお電話いただいたんです。私もめったにお会いする方じゃないんですけど、でこれは来たと思ったんですよね。それで何をしたかっていうと、社員のまあ命名たる人間を集めましてね、実はみんな薄々感じてるかもしれないけど、うちは粉飾やってるんやと。でこれがバレると大変なことになると、しかしながら銀行さんは助けてくれると言っとるんやと、どがいしようかな。でいろいろ考えた挙句、皆はですね社長に任すということになりました。しかし皆に断ったのがですね、助けるどころかこの話が表立っていくと、およそ 99% は今度は 回収の方に向かって動き出すぜということですよね。私は銀行さんを信頼してるとか信頼してないとか、その時にはただの銀行さんとの関係はですね、いわゆるお金の貸し借りの関係だけだというふうに認識しておりました。確かに父から銀行さんを大事にせんと大変な目に遭うぞと、わしら終戦後は銀行さんに助けてもらったんやと、ね、銀行さんを儲けさせたかもしれないけども、いついかなる時も銀行さんを粗末にするようなことがあったらお前は商売人はやめだぞというふうに言われておりました。ですから銀行さんは大変 大切にしなければいけないということは私は分かっておりましたものの、私の感覚化するとやはりお金を借りる返すこの関係だけだったんですけど、そういう関係の中でこの高川専務と、そして融資部長ともう一人来られましたね。月曜日に来たんですよ。で、高川専務がですね、尾崎さん大変今苦労してるやろと、わしらは理事会で尾崎さんは潰しちゃいかんと、当時はですね宇和島市の中で、結構、なんて言いますか、潤ってる会社の、ナンバー5ぐらいまでに入っておりましたね多分。ですから銀行のランク付けも当然ながら優良先ですよね。で、少し窮屈だからなんとなく楽にしていきましょうということを言われてですね、とにかくわしらはあんたとこを助けたいんやと、助からんと困るんやと、宇和島の中で尾崎食品が潰れたらちょっとまずいんやと、今景気が大変な時になってると、その中で尾崎さんとこ潰れたらやっぱり雰囲気悪いよなというふうなことをですね、まあ私淡々と言ってますけど非常にしんみりと言われました。でその時にですね、私は非常にもう鳥肌が立つ思いがしたんですよ。そしてね、最後に一言、助けるけんなちゃんと帳簿を持ってきて、それでわしが言ってやるけんって言われたんです。もうその時にですね、もうとてもじゃない、これはこのままにしとったら大変なことになるなと、人間として失格だなと思いました。で父の顔を見るとですね、父はもう黙って下をうつむいてました。私は父にですね小声でもう言うけんなと、もうええやろというふうに言いました。父は涙もポロッと出しましてね、うなずきましたよ。で、うちの応接間の横に私は土下座をしましてですね、そして大変申し訳ないと、ここまで言っていただいてるのに、私たちはその資格がありません、粉飾をしておりますって言って横を見ると、父もですね横で土下座してるんですよ。皆さんもご記憶あるかもしれません、ご年配の方もいらっしゃいます。やはり銀行さんは父の代はですね、1億や2億借りるのにですね電話一本で借りてた人間ですから、当然ながら土下座するなんて考えてもなかったでしょう。私は本当に申し訳ないなという気がいたしました。本当にそういう父の姿は見せたくないなと、見たくないなという気がしましたけれども、その父が自分の会社かわいさに土下座してるんですよ。これを見てね、私は何とかせないけん思いました。そしてその時にこの高川専務のですね顔を見ますと笑ってるんですよ。もうええてや、尾崎さんええてや、そんなこと分かっとるかなと、そんなこと分からんと銀行を務まるわけないじゃないのと言われたんですよね。ほんでね、もうその言葉でまあ救われましたよ。じゃあそしたらよろしくお願いしますということで、まあその間いろいろ会話があったんですけど、とにかくお願いすることにしました。そして私どもの決算は9月期なんですね。ですからこの時は5月あたりでしたから、9月の決算の数字を持って愛媛県再生支援協議会に、お尋ねしようと、この笠原っていう人間はこの高川専務のですね、実は愛媛県に伊予銀行っていう銀行があるんですね。大きな銀行です。ナンバーワンでしょう。そこの、お偉いさんをこの方してて、その上司、要するに伊予銀行の副頭取がこの方だったんですけど、退職なされてこの再生支援協議会の中に、代表として入られました。そういう関係があるんで、 話を持っていたら多分受け入れてくれるよというところまではその時にされたんです。で、決算書を持っていくということで9月を迎えて決算整理ができて、およそ11月ぐらいでしたっけ。実はですね、あろうことかな、その決算がですね、前年度よりまた悪かったんですよ。私も努力したんですけど悪かったんですね。およそ売上で8000万ほど悪かったですかね。で、それでですね、その決算書をお見せしたら高川専務が怒られましてね、随分激怒してましたね。机もバーンと叩かれてですね、社長何しよるんぞな、あんな劇的なお互いの約束を交わしながら8000万ぐらい社長がちょろちょろっとどっか行って売ってくりゃできるやろかな、随分怒られましたよ。それまで銀行三次で私らペコペコ私たちに頭下げてる人間がバーンと机叩かれてですね、どうしたらいいんやって怒るんですか。私もショックはショックですよ。確かにあの場面で土下座はしましたけども、やっぱり心の中はね、何がしかお互い平等だという一つのものがあったんですよ。それがその時にもう完全に打ち砕かれましたね。で、申し訳ないと一言言いました。で、高川専務は、わしもな、この笠原さんには恩義があるけどこういう数字は持っていけれんでということになったんですよ。だから社長悪いけどもう自力で何とかしてと、銀行もお金は貸せれんということなんですね。で、平成15年の正月も大変でしたけど、平成16年の正月はもっと大変ですよね。これはもう1月になったら完全に潰れという状況でしたね。ですからね、会社構成法とか民事再生法とかね、民事再生もご承知でしょうけどお金いるんですよね。あれね、法人でやると600-700-800万はいりますよかね、国に提出するのにね。ですからね、そんなお金もないわけですから、そんなお金あればね、なんとかしのぎますから。まあそういうことでですね、平成17年の正月を迎えまして、1月の11日、寒い日でした。9時頃、宇和島田舎ですからね、夜9時頃仕事してるとね、本当にあいつとこ大丈夫かって言われるぐらい静かな町なんですよね。寒い日でした。私と今退職しましたけど、今だいたい67、8歳になる副社長、私のいとこなんですけども、その副社長と2人でですね、9時頃、まあ寒い部屋でですね仕事してましたよ。そしたらですね、電話がかかってきたんです。で、それは誰かというとこの高川専務なんですよ。でも高川専務がね、おお、尾崎君まだやりよったか、どうや、なんとか正月越せたか言うんですよね。いや、黙っていても時は過ぎてますから正月は越しましたよって冗談言ってた。そうしましたらね、私はあの時君を叱ったと、叱ったんだけども気になってしょうがないと、やっぱり、宇和島信用金庫は尾崎職員を助けるべきだという考え、これは私独自の考え方だと、まだ理事会にも欠けてないと、しかしながらこの話を笠原代表にしたんやと、笠原先輩と言ってましたね、笠原先輩にしてしたんやと。そしたら笠原先輩が、お前の高川専務に対して、お前何を考え違いしとんねやと、倒れそうなところが帳票が良くなってのうのうと持ってくるんだったら誰も苦労せんわいと、倒れそうやから私らがおるんだろうかと、早く帳簿持ってこさせと、そんなこと言ってたら潰れちまうぞと、お前はここの会社を潰したくないんだろうということだったんですよ。で、高川専務も、わしもそう言って言われてみればそうやと思うと、あそこで社長が土下座して、そしてわしも助ける言うたのに、ちょっと鋭角をしよう思って商標を、いい帳簿を期待しとった、それもわしもちょっとおかしかったなと言われたんです。で、その高川専務曰く、実は愛媛県再生支援協議会はあるコンサルタントを中心にして企業再生を図っとると。今大きな、まあ、A 社といいましょうか、 A 社も実は君らから見れば反対の会社に見えるかもしれないけど、あそこも1年前この未来事業所によって、立ち直ったんだと。およそ70億ほどのどうしようもならない不良債権があったにもかかわらず立ち直ったんだということを だったんですね。だから彼らが今度宇和島信用金庫に来るから、この吉岡代表社長という方があんたんとこの帳簿を見てやれるということなら三社で支援しようやということになったんですね。で、その時には愛媛県再生支援協議会の笠原さんも同意されるんで、テーブルに乗れば最初に言うたように、金融庁に対してあんたのとこに貸す金は正当な金になるんだということだったんです。で、この未来事業所の吉岡賢章という方の、既存に、かかったわけですね。で、2月の22日、この吉岡賢章という方をお迎えして、宇和島信用金庫の理事長室で私はお会いしました。そしてね、この方が言われたのは、開口一番、帳簿は実はいろいろ見ておりますから、分かっておりますと。で、社長、一つお尋ねしたいんだけども、今回の原因は、ここに至る原因は何にありましたかっていうふうな質問をされたんですね。で、私はですね、もういろいろなことが脳裏に浮かびましたけど、とにもかくにも私自身が不甲斐なかったということに対して、ここ随分と痛い目してましたから、私自身に、能力がなかったんですということを一言言いました。そしたらですね、よく見れば粉飾をされてる事実の中に、平成7年にお父さんが株で4000万失敗してますねと、それが原因じゃないんですかというふうに言われたんです。確かにそうなんですね。社長交代するときにうちの父が株をしてましてですね、4000万を焦げつかしたんですね。で、それを翌年から回復しようということでやってみたんですけども、結局景気はどんどんどんどんあの当時から下がってましたよね。で、それが原因だというふうに先方は言われているようだったんですけど、実はそうかもしれませんけれども、その父の負の財産も私は知ってましたと。私は当時常務職にありましたと。そして父が株をやってるということも知りましたし、止めることもできましたと。そういう立場にありましたと。しかしながら止めれなかったという私の責任は重いと思います。そういうことからすると、それをそのまま引き受けた私には全面的に私の責任ではないでしょうかということを言いました。父は大切にしたいですと。父は一生懸命ここまでやってきましたと。戦後大変な時期に父は裸一貫でやってきましたと。それなりに努力しましたと。今ここで苦渋をなめるのは私だと思いますということを言ったんです。これは決していい格好じゃないんですよ。そこまで自分が追い詰められたから、もう嘘隠しなくものが言えてたんですよ。もうタラタラと。で、それを言いましたらね、この吉岡賢章さんがまたここでニコリと笑ったんですよ。わかりましたと。まあ細かいことは4月にもう一度担当の経理の人間を宇和島に呼んで調べましょうと。やれますよって言ったんです。一言、やれますよって。で、私はね、本当にその時は本当に涙出しました。2月の22日非常に晴天の空気の冷たい日でした。帰り際にですね、タクシーをお呼びして、社長握手やということで、この吉岡賢章さんがですね、私に握手を求めてこられた。非常に熱い握手だったです。これドラマですよね。私が言うのもおかしいんですけど、後で振り返ってみると、こういう一つ一つなんかドラマがあったように思います。ただし、これは皆さん方もひょっとしたらこれぐらいのことはね、ご経験なさってるかもしれませんよ。ですけども、私にとっては大きなドラマでした。それまで2世として、のうのうと過ごしてきた私にとってはですね、もう青天の霹靂っていうかですね、大変なもんでしたね。まあそういうことでですね、業態改革が始まるわけですね。で、いわゆる 何から始めるということなんですけども、よく松下幸之助さんがですね、会社がうまくいかんときには社長が変わりゃええんだと。私は実は松下塾にですね、見学に行ったときにですね、そういう話をされてたのを頭の中に覚えてるんですよね。で、そうかと、じゃあ俺が変わりゃいいんだというふうなことになるんでしょうけども、私どものような小さな会社ね、誰も引き受けてなんかおるわけないですよ。で、そういうことになると自分自身の立ち振る舞いを変えていくことから始めないとなかなか難しいなということです。以前ご縁のあった文中に書いております。本来会社がうまくいかないのは社長が無力だということですから、手っ取り早く有能な人が社長をすればよいのですが、現実はそれさえも許されないところで、私の行った第一の仕事は自己否定でしたということです。右目で見ていたものは左目で見、良いと思ったことにも疑いを持ち、経験論、こだわり、自己の思いは捨て、まずは周りの空気に気を配って、素直な心で自分の存在価値を再認識すると書いてますね。大変生意気なこと書いてます。要するにですね、やったのが一呼吸自分で置きましょうということなんですね。能力のない私がですね、たらたらたらたら物言っても始まりませんから、周りがどんな考えでどんな目をして今の状況を捉えているのかということをまず知ろうということから始めました。そうしますとね、一呼吸を置きますと周りがよく見えますね。本当によく見えます。そしてまず会社でですね、一番大切なものは誰なのか、そして大切なものは何なのかということも確認ができるようになりました。物事の順番ですよ。その順番がきちっと自分の中でつくようになったということ、この自己否定によってですね、得られた一つの産物ですね。と言いましても、また最後にお話ししますけどね、生意気も申し上げて申し訳ないですけど、自己否定と言いましても自分を変えるわけにはいきません。なかなか自分の性格なんて変わるもんでもないですけど、とりあえずですね、物を落としたときには左手で取る、普通右手で取るんですけど左手で取ってみるとかね、そういう日常の歯ブラシは左で磨いてみるとか、そうすることによって今まで見えなかったものがひょっとすれば見えるんじゃないかなという、もう浅はかな期待ですよ。それを考えながら毎日を過ごしてました。そして皆が今の状況を本当に認識したときに、まず取り組んだのが経営理念とか経営ビジョンというものをもう一度考え直そうということでしたね。で、経営理念っていうのはよくあるじゃないですか。うちもやってたんですけど、まあ地域に貢献するとかっていうふうなこと書かれますけど、そんなこともうと私は思ってなかったんですよ。ね、父が作った卸売業界ですから、なんとか儲けてね、毎日美味しいご飯が食べれてね、家族ご円満楽しくやらいいわいなんて、そんな余っとれたことを私は考えてたんですから。経営理念なんていうのはとてもじゃない、頭の中ないですよ。ね。だから経営理念そのものも、どこの経営理念やらわからないような経営理念、どこでもありそうな経営理念だったんです。で、それではいけないということです。実はですね、ちょっと話がそれますけどね、その経営理念にちょっと関係しとる話ですから、ある時にですね、やっぱり文章を書いたんですよ。お願いされてですね、荒れ狂う経済界の真っただ中という題でした。経済界の界は海と書いてますね。ちょっと読んでみます。狂い曰く、船長、私たちはいつまでどこまで漕げばよいのですか。もうくたびれました。船長曰く、バカ野郎、そんなことを言わずに力を振り絞って、とにかく焦げ、そのうち必ず大きな島にたどり着く。 そうしてしばらくして船は大波を受け、自力で漕ぐこともできず、当てのない漂流を始めました。無論この船長は私、クルーは社員さんたち、船は会社です。私どもは食品卸、二次卸を57年間営んでまいりました。そもそも利幅の少ない経営を続けており、不況とともに押し寄せる波は大きく、この数年間で大変経営困難な状況になりました。そんな中において私は目標意識に乏しく、いつまでにどこに向かって、そしてそこで何をどれだけ得るのかを明確に実践しなかったこと、さらに社員さん全員にベストな力を発揮してもらうために、信頼される旗振り役になっていなかったこと、また一人の力ではどうにもならない現状があることなど、多くの気づきを失敗から得ることができましたっていう文章を書いてます。どのような心をどこに伝えて何を目指すか、これは経営理念にあると思うんですね。経営理念、一つは揺らぐことのない経営の軸、それから二つ目、いついかなる時も経営理念に即した行動が取れる、その経営理念。それから三つ目、商品作りや販売において社員全員が何の疑いもなく同じ方向を見るということですね。で、その経営理念を作るときに、この吉岡健章さんが私どものコンサルになってましたから、尾崎さん、経営理念作るんだったら誰が見ても尾崎さんのことを分かる経営理念を作んなさいよって言われたんですね。実はまだそのこれ今から読みますけど、それ読んでもうちとは分かりませんけどもね、経営理念はですね、食生活へのこだわりを広く地域に生かし、生活の潤いを社員と育み、食の開拓者としてオンリーワン企業を目指す。この時にですね、すでに何か作っていかないといけないなということを感じてましたから、オンリーワン企業を目指す、しかも食の開拓者として物を作ると、そして最初に言いましたように広い地域に生かしということで、卸売でですね、先ほど書きました愛媛県南西部をちまちまと私たちはやっておりました。それでは商売は行き着かないということに気がつきましたから、当然ながらステージは全国だということになります。その当時からすればなんか夢のような話なんですね。で、実はちょっと余談になりますけどもですね、この後先になりますけど、この経営理念によってあることに気がつきました。オンリーワンということの中にですね、物を絞り込むという考え方なんですけど、私どもの商品ブランドには今柑橘王国っていうのがあります。関東の方ではぼつぼつと百貨店さんあたり、だいたい60店舗ぐらいにはうちの商品出ております。日本橋三越にもありますし、伊勢丹さんとは直接講座をこの間取り交わしたという、大変名誉なこともあります。その中でですね、以前は柑橘王国と果実列島というのを作ってました。で、何をしたかというのは飲むお酢を作ったんですよ。まあ、そのいきさつはまたこの後で言いますけども、で、この果実列島っていうのは邪魔だよって教えてくれた方がいらっしゃるんです。それは何かというと、やっぱりブランドが一つ、あんたんとこは二つやるような暇はないだろうと、ね、その柑橘王国は愛媛の柑橘王国、まあ静岡の方はうちが柑橘王国だって言われたらそれで終わりなんですけど、話はつきませんので、とりあえず愛媛県が柑橘王国にしてください。今日はすいません。で、その柑橘王国の柑橘王国というブランドを作ったんですね。で、これは商標で捉えられました。で、果実列島をやるとですね、全国のものを、やれるから果実列島にしたんですよ。ちょっと欲張ったんです。ですけど、それをするとあんたの味方少なくなるよって言った方がいらっしゃいます。あ、そうかと。それでですね、ちょっと開けてきたんです。なるほど、物事に集中すれば味方も増えるかなと。まず自分の足元の周りの方々がまず味方してくれる可能性があるなんて下心を持ったんですね。ですけど実際その通りでしたよ。果実列島を捨てて柑橘王国にして始めた頃からですね、農家の方々とかまたは他の産業の方々が私たちに目を向けるようになりました。まあそういったことも経営理念の中に一つあったんです。それからもう一つご紹介したいのは、その経営理念を司る経営ビジョンですね。経 経営ビジョンというのはあくまでもその文章が数字に置き換えれるようになるのが経営ビジョンだと私は認識しています。必ず能書きを言ってもその能書きが数字としてきちっと表されるものが経営ビジョンだと思います。一つは全国展開で独創的商品を開発する企業を目指すと、さっきのオンリーワンが経営理念の中にありましたけども、要するに人に負けない、ね、他業種に負けないものを作ろうと。それから健康志向と高齢化社会に目を向けた食生活の提案する。高齢化社会に向かっていきますね。健康志向も高まってきてますね。まあ、また後でちょっと時間があれば糖質制限の話なんかもしたいんですけど、私実はですね、4ヶ月前から私も家内も10キロ痩せてるんですよ。10キロ4ヶ月で簡単に痩せます。1週間で4キロすぐ痩せました。これは簡単に言うとですね、糖質制限、炭水化物を抜いてるんです。ご飯麺類美味しいですよね。これするとね、糖尿病の方もう適面治りますよ。まあ私は医者でないですから、こんなこと言うとね、また変なこと言いやがるなと思われるかもしれないですけど、これは今のもう一番新しい医学の中で今集中的にそっちの方向いています。でその医学の中心がですね、へんてこ連盟者なんですけど、宇和島にたまたまいてたんで、私が今実験してるんですけどね、まあ、それを先をさておきまして、それからお客様やお取引先を大切にし、常に信頼される会社を目指す。4番目に、社員全員の夢が育つ堅実で実りのある会社づくりをするというのが経営ビジョンなんです。まあそういったことでですね、経営理念、経営ビジョンができました。さて、それで経営計画を作るんですけどね、さあ経営計画、これどちらからお話ししましょうね。平成17年10月にですね、第1回経営改革会議をこのご支援者同席の中、その何て言いますか、お祝いですからホテルを借り切りましてですね、で、あれ何て言うんですか、まあ結婚式なんかで着るね、礼服ですよね。で白ネクタイをしてね、やりましたよ。でそれこそもう懺悔みたいなもんですよね、これね。私が悪うございましたと、心を入れ替えて頑張りますので皆さんよろしくお願いしますってなもんですよ、ね、でそこに行くつくまでにですね、こういうことがありました。当初はですね、まだあの製造販売業で 100% やろうなんていうことは毛頭考えてなかったんですね。卸売業、これを少し温存させながら新しいビジネスをやっていきましょうというちょっと安易な考え方だった。ところがですね、まずまあこんなこと言うと皆さん先輩方に申し訳ないんですけど、私どもの考えとしてまず分析をし始めました。まず私たちの市場規模、それから経済動向で、エンドユーザーの分析ですね。どういう体質のお客さんがいるか。で、その中でですね、マトリックス相関図ってありますよね。まあ、例えば、こっちが粗利。で、こっちが売上。で、まあ、縦にこうしまして。こっちが粗利の高いとこ、こっちが売上の高いとこ。こういうふうにして、当時ですね、卸売業250軒ぐらいのお店屋さんがありました。しかしながらですね、大口先っていうのは二次卸ですからね、大きなスーパーはそんなになかったんです。あってもそうですね、5、6店舗ですね。で上位20ケツを過ぎますとですね、もうみんなどんぐりの背比べですよ。1ヶ月一生懸命営業が働いてですね、一件に対して集金1万円2万円とかあるんですから、これはとてもじゃない商売になりませんよね。で、それを分析するんですから、まあ、バカといえばバカですよ。で、結局、その200数十件のお店をですね、点々とこういうマトリックスに、場面にやっていきましてね、ここは粗利がいいけど、売り上げが悪いから、ここの、まあ、例えばこれが A 群、 B 軍、C 軍、D 軍とします。 A 軍は C 軍に持っていこうと、で D 軍は C 軍に持っていこうと。 C 軍が一番いいんですよね。粗利もいいし売り上げもいいと。でここの B 軍はさ、どうしようかと。捨てちゃうというわけには参りませんよね。だけどね、このあたりぐらいまでは今言った集金業務で1万円2万円のところばかりなんですよ。で、はたと気がついたんです。この業界では卸売りをやっとったらまたこれで終わってしまうぜということに気がつきました。で、覚悟したのが、どうせこの状況をいくら分析してもダメになるんだったら、製造業で我々営業も少し経験あるんだから、全国に向けて経営理念の通り 100% 経営理念で行こうやということにこの年なったんです。平成17年のそのさっき言ったあの経営改革会議のちょっと前でしたね。そしてそれをまあ後先になりましたけど発表したんですよね。でこの改革会議の時にですね、冒頭お話ししましたように社員さんたちにはですね大変辛い目をさしましたよね。ですからね、この改革会議の時にはこれをすることによって会社がどう変わるのか、そしてみんながどうなるのか、生活がどうなるのか、変わるのか、でその経緯の間にみんなが何をしなければいけないのかということをはっきりとみんなと確認し合ったというか、私が一方的に話しました。そこに行き着くまではですね、幹部連中で話しました。部門が6つありましたんで、部がですね6つありました。でその6つの部課長さん全部集めてですね、夜通しやりましたよ本当に。だけどね、あの楽しかったですよ、ものすごく楽しかった。なんでかって、先ほど言いましたようにお金の心配はまずとりあえずここで取っ払ってますから、これだけでもすごいね安堵感がありました。だからね、もうみんな好き勝手なことを言ってましたよ。だけどそこでやっぱり真剣にならないといけないのは私ですよね。みんなと浮かれてどんちゃん騒ぎするわけにはいきません。待て待てと、施策に基づいてちゃんと実行できるか、お前たちのやってる施策は本当に現実性があるのか、その施策を数字にしてみろよと、ね、数字にした時にそこに行き着く、個展別に考えた時にどういう、対応を君らは営業でしていくのか、どういう商品を持っていくのか、そこから考えなさいよと、ね、お祭り騒ぎでは始まらんよという考えをいたしました。で、そういう考え方を基づいて社員総会をやって皆に、話しました。で、その後、懇親会をしましたね。どんちゃん騒ぎですよ。もうあたかもできたように、できたかのようにですね、みんなどんちゃん騒ぎ。で、私なんかね、胴上げされたんですからね、バカな話ですよね、これもう。される私もバカですけど、するような社員もちょっとお調子乗りですよね。それほど嬉しかったんですよ、現実は。だからね、ワイワイやりましたね。やったんですけど、大変なのはこれからなんです。製造卸業をすると、ごめんなさい、製造販売業直販をすると言いましてもですね、じゃあ何を作るということになりました。そこで今日ちょっと CD をですね持ってきておりますので、わずか 1分ぐらいですかね、かけていただいてちょっと全容をその CD でお聞きください。どうぞ。
何をすればいいのかわからない。
はい、ありがとうございます。そのままなんですよね。私どもの愛媛県には、柑橘試験所っていうのがあります。静岡県ございますか、柑橘試験所ございますか。はい。まあ今日は愛媛県が柑橘王国ということでお許しいただいていますので、でかでかとお話ししますけど、ちょうど私どものですね、車で5分ぐらいしたところに柑橘試験場があります。でそこにはですね、まだ名前のついてない柑橘がたくさんできています。およそ100品種ぐらいありますかね。で愛媛県は、静岡県はどうか分かりませんけども、生産量も多いんですよね。愛媛の真面目なジュースってポンジュースさんなんかがやってますけどね。種類もものすごくあるんですよ。で他県の柑橘ももう全部真似しちゃってね、レモンはあるわ何はあるわと。今実はですね、ちょうど私の会社が中心になって愛媛県と一緒になってですね、ブラッドオレンジっていうイタリアの果実、柑橘がございます。これはブラッドですから血ですよね。みかんの中が真っ赤っけになるんですよ。もう絞ればトマトジュースのような色です。大変風味が良くてですね、香りがいいフルーティーな、これを、24年前からこの柑橘試験場の高木さんというおっちゃんがですね、一生懸命になってイタリアから種を持って帰って、松浦さんというおじいさんと一緒に作っててですね、やっと3年ほど前ですか、産地化に成功しました。で3年前はたったの2トンしかできなかったんですけど、私どもが1トン買い付けました。昨年は、17トン、我々が10トン買い付けました。そして今年は40トンできました。そして私どもがおよそ20トン弱買い付けました。で、まあ要するにこれはちょっと余談なんですけども、愛媛県というのは無数な柑橘があります。でこれを生かさないことにはやっぱりいけないなということに気がついたんですね。みかん1個が静岡県どうでしょう、1個1円しますかね。分かりませんね。愛媛県では温州みかんは1個1円しないんです。恐ろしいですね。それでも農協にお任せしてね、共選場から全国に向かってやるんです。これは損をしているのか何か わけが分からない。でこの今言ったブラッドオレンジっていうのはですね、私たちが十数トン買うにしてもですね、1個380円ぐらいで渡すんですね。もっと安くしろよと言うんですけど、なかなかのもんじゃないです。でこのブラッドオレンジのいいところは、温州みかんのように皮をこう剥いでね、食べたんではなかなかいいものが出ないんですよね。というより難しい、皮を剥いただけでは皮は剥げない、薄い皮ですから。で絞ればさっきと言ったような赤い、汁が出てきます。ですから完全に付加価値商品ですよね。だから私たちにとってはもってこいです。今飲むすっていう話が出ましたけど、柑橘王国の定義はですね、決してお寿司屋さんじゃないんですよね。 私ども何にもお世話やってないんです。ただし、父がですね、昔終戦後、愛媛県宇和島市の近辺でキュウリと白菜が無数にできたんですよ。そしてそれを捨てるのがもったいなくて、ちょっと薬学の知識がありましたから、工業用の、引用できる工業用の酢をですね、薄めてですね、濃縮タイプの、ダルマ酢の素っていうちっちゃな瓶を作ったんです。これ実は今でもあるんです。これ便利ですからね、こんな瓶ですけど、薄めれば一升瓶になるわけですから、お酢がね。で、しかも好きにこの濃度を、希釈できるでしょ。ですから、土佐とか高知とかですね、徳島のお魚屋さんたちが、やっぱりこれでないと、サバを締めるのにダメだとか、いうことで、まあ、ぼつぼつやっぱり売れてますよ。で、そういう経験があったんで、お酢、当時、お酢ブームだったこともあって、お酢に走ったんです。ですから、まあ、お酢屋さんと思いきやそうじゃない、柑橘王国とやっぱり、出した限りにはですね、柑橘の、旨味とか、いい成分を、いろいろ、研究して付加価値商品として世に送り出していこうということです。現在は例えばですね、おまんじゅうなんかもできてますね。中に果皮を入れたおまんじゅうとかですね、それから、まあ、ブラッドオレンジを使って、ジャムを作ったりですね、まあ俗にあるもんですけども、その中にやっぱり、光るものをちゃんと据えようということで、難しいことはしないと、いい素材を、よくやっていこうと。それからもう一つは営業力だということで、まあ、やるんですけども、とにかく、まあ、何を作るということに関しましては、その柑橘王国という縛りの中で物を作っていこうと。柑橘だけに、しかも愛媛県だけに絞っていこうということになりました。カボスなんかは徳島県が有名なんですけども、それでも愛媛県のものを使っちゃえということですね。シーコアサー、これは、沖縄県の呼び名ですね。シーカシャベという呼び名ですけど、本名が、それらあたりもですね、愛媛県で、まあ、吸収してやろうということになりました。さてさて、そういう中でですね、その商品を作っていくのにどうでしょう。私たち何にも経験がないし、一番最初どこから始めたかというと、事務所の、90の180ぐらいのテーブルの上にですね、鍋とかですね、ビーカーを持ってきてですね、やるわけですよ。で、それを誰がするかということです。実は私どもの専務の高橋っていうのがいたんです。これ実は私の義理の弟なんですけど、高校時代からの私、こちらで有名なサッカーね、サッカーをやってたんです。で、そのサッカー部のね、先輩後輩の関係でうちの会社に入ってきて、そして私の妹と結婚して、今義理の弟になってるんですね。まあ変な話ですけど離婚しちゃったんですよね。で妹はよそに行っちゃったんですよ。だからね、火のような女だとよく言われますけどね、まあこれは余談ですよ。とにかくその義理の弟は残っちゃいました。これも不思議な縁ですね。実の妹が出て行ってね、その義理の弟がね、私と一緒に寝食共にしてやるんですから、世の中ってわからんですよね、本当に。で、なぜ高橋がしたのかって言いますとね、その前に私たち何でもやろうという時代がありました。で、ゴキブリ害虫駆除っていうのを手始めたことがあるんです。その時も全く何も知りませんでした。そして東京に勉強に行こうやっていうことで、フランチャイズでしたから2人で行って、帰りしのことですね、羽田の空港の中で彼がいろいろ本屋さんに行ってですね、本を漁ってるんですね。何を漁ってるかというと、害虫駆除の本を漁ってるんですね。で、それを見ましてね、私にはできないゲートやなと、こいつひょっとしたらなんかものづくりとかこういうことに向いてるんじゃないかなと、私はまあやろうという気構えはありましたけどね、本を読んで難しい数字を見てね、薬剤のことを急に何か思い立つなんていうことを考えなかったんですよ。だからそういう知識がありましたから、この時にですね、この高橋にですね、まあ通称で言います、高橋道夫っていう名前ですから、道夫道夫って私は言うんです。専務とは呼ばないです。で、道夫はお前作れと、私も手先は決して不器用な方じゃないんで、私も作れるけど、私はどっちかというと営業の方が向いてるかもしれないんで、お前が作ったものを俺が売るよと いうふうに役割を変えたんです。でですね、その高橋は農村の生まれです。農村の生まれですから朝早く起きるのは何ともないんですね。でその役割が決まった翌日から、今もですよ、今も現在4時半には会社に来てます。これびっくりですよね。ほんで帰るのはね、まあ私がね帰るのはだいたい10時11時ですから、彼はまあちょっと早めに帰りますね、9時頃帰りましょうかね。しかも当時は卸売をしながら、彼はテリトリーを持ってました。昼間は卸売をやるんですよ。で当時言ってた副社長からですね、成績がいいじゃの悪いじゃのってこつかれながらですね、お前らそんなことしようっても始まらんぜということを言われながら、コツコツと毎朝4時半には来てですね、それこそビーカーと杓子とね、そんなところでねやるんですよ。もうね毎朝私が出勤しますと、私がだいたい6時半頃出ますかね、社長今日の試飲をお願いしますと持ってくるんです。もう本当に世にもまずいね飲み物でしたよ最初は。でね、そのうちにだんだんだんだん良くなるんですよ。だんだんだんだん良くなる、本当に見事に良くなるんです。でコンピューターをね当てがえましたから、コンピューターにエクセルですよね、自分の作ったデータを、最初ね 2、3種類でしたね、一つの飲み物に対して 2、3種類、今ですね一品に対して2500種類ぐらい多分あると言ってました。季節によって、日によって、湿度によって全部変えていくんやということで、そういうふうなものでもうエクセルにですねずらーっと1台のコンピューターで賄いきれるぐらいのメモリー数で、データを持っています。もう本当にね彼には頭が下がります。今日も、私が出たのが5時ですけども、その私よりも早く来てですね、行ってらっしゃい、社長上がらんようにねとかってか送ってくれましたよね。だからね、まあ本当さっきちょっといらん話しましたけど、その妹とね、ご縁があったにもかかわらずどうのこうのという話しましたけど、私が言いたいのはそういうことなんですよ。やっぱり味方になってくれるものがやっぱりここできちっとね、ちゃんとおるじゃないかということを皆さんにちょっとお伝えしたいんで、入れないことを申し上げました。さてそのような状況の中でどう売るということになります。よく私たちはですね、まあこの高橋が、商品開発会議というのを月に2回やります。でその時に、従業員の女性男性を集めましてですね、うまいじゃのまずいじゃのってことごとくねやられるんですよ。やられるんですけども、最終的にみんながおいしい行きましょうと言った時に、私が必ず釘を刺す言葉が一言あるんです。これは何かって、誰が待っとるの言うんですよ。この商品誰が待っとるのって言うんです。それで全て解決ですよね。なんぼいくら職人技で物を作っても、待ってくれてる人がなければその商品は売れませんよね。当たり前の話ですよ。どこで単価は何本にすんの、その単価によってどういう客層があるの、ね、時代に合わってるのと、それを商標、そうしてね、待ってくれてる人はあるのって私は一言いつも言うんですよ。これは私が体得した言葉なんです。私が営業してですね、東京組んだりに行って自分たちの商品を新橋で売りました、ね、もうスカンピンだったですよ。だけどね、味はまあまあだったんです。東京新橋の春菜館という愛媛県と香川県の、アンテナショップがあります。そこの前で、高橋と二人でね、やりましたよ。数日間どうですか、どうですか、飲んでください飲んでください。それはね、飲んでもらわないとわからない、メーカーじゃないんですから。でその時には、まあ、あの時はですね、ナポレオンの瓶を使いましたね。高級に見えるんで無理しましたよ。ところがですね、東京行きますとね、ご婦人方、こんなにでかい重たい黒黒した瓶誰が持って帰るのって言われるんですよ、ね、で私たちは当時飲むお酢っていうのはセドンさんとことオークスハートさんというこの近くにありますから、内堀醸造さんが作ってるのがもうメインだったんですね、そういったところに比べれば完全な2番煎じですから、まあ、なんとか付加価値をつけていかなければいけないということで、あの方々は希釈タイプのものを作りました。私たちはそうじゃない、夏場はさっと飲めるようにストレートタイプでやろうと。 で、ストレートタイプにやるんだったら、高知の沖に深層水が、海洋深層水が出てるんで、それを使うとこだわったんですよね。ところがですね、先ほど言いました、誰も待ってくれてなかった、そんなもの。こだわっただけ。だから経営者というのはね、目くらになってはいけないなとこの時感じましたね。自分がこだわって自分が満足したって商品というのは育たんよと。やっぱりお客さんが待ってくれてるもんでないと始まらんよと。待ってくれてるいうのはどこから逆算するのという考え方になりました。で、東京から帰って、そしてこの商品は残念ながらダメでしたっていう話をして、じゃあ瓶を変えよう、味はこのままで良さそうやと。その代わり瓶を変えて小さい瓶にしなければいけないから希釈タイプだねということになって、今の瓶になってるんです。なんか写真かなんかありましたっけね、このちょっとスマートなこのスカート瓶って言いますけど、当時は珍しかったんですけど、この瓶が非常に、おかげさまで、スマートだっていう、ことで、随分と売れました。そしてあの、売り方の一つ、事例をご紹介しますけどもですね、私の考え方の中にブランド化を進めなければいけない、柑橘王国はブランドだと、もう大胆な発想ですよ。当時からすりゃもう小さな会社がブランドなんて偉そうなこと言ってるんです。だけど今気がつきました。ブランドというのは年月が経たないとブランドにならないと。年月が経ってそこに生き残ったものがブランドだということをよく最近分かりました。だから我々はブランドではないです。ただいいなんかロゴを作ってブランド、あたかもブランドのようにして、まだ出始めた一つの名前です。ただの名前です、柑橘王国。おかげさまでちっとですね、関東圏域、それから先ほど言いましたように、まあ、全国の百貨店にぼつぼつ出始めておりますから、そういった意味合いではよくはなってきてますよ。だけどこれを続けるっていうこと、それがこれからの課題ですよね。50年先100年先にこの柑橘王国がきちっと残っていればこれもブランドでしょうけど、今はなんてことないですよね。で、そのブランドを作りたいということで何をしたかと、三点主義というのを私は考えました。まずは一つはブランドとして百貨店に出すと。百貨店に、自分たちのコーナーを、ブースを設けてもらうように努力しよう。まずこれが一番やと。それによってあたかも人々はブランドのように見えるようになるんじゃないかということを考えたんです。浅はかな考えですけど。で、松山の、三越に行きました。で、いきなり行きましたからね、まあよく会ってくれましたよね、向こうのチーフバイヤーも。入りましたらね、事務所にね、地産地消って書いてたんです。で、私はそれをチラッと見ましてですね、開口一番、私たちは地産地消を目指してますとやったわけですよね。そうすると向こうが好感持ちましてね、三越も今地産地消ですよと。独立採算を目指して三越も地産地消をやっぱり掲げてますと、ですから意見が合いますねということから始まって、で結局ですね、そういうことから尾崎さんとこの商品どんなうまないものやらわからないけど、とにかく、催事でやってみるっていうことになったんです。で、催事でやりました。一生懸命売りました。売れました、おかげさまで。たくさん売れました。で、その売り方なんですけども、やっぱりメーカーじゃないですから、試飲をして美味しさを強調しなければいけない、これだけなんです。で、そうするうちにですね、奥行きが45センチの、それから横がですね1メーター10センチだったと思いますけど、陳列台をいただいたんですね。しかも階段下ですよ、階段の下で、そこに、尾崎さんとここに並べてみるいうことになったんです。半年ぐらいしてね。で、そこで私が取った作戦っていうのが、飲まなければ分かりませんから飲んでいただこうということで、わずかこの間にですね、ディスペンサーってご存知ですか、あのジュースをこうジャーってこう出るやつね、あれを4レーン置きました。それでもう大半商品は並びませんよね。で、商品はまあわずか4、50センチのところに並びましたかね。で、そこに置いたのが何かというと、 わずかそのスペースに売り子を一人雇いました。ほんでどんがちゃかどんがちゃかやったわけですよね。その女性がまた可愛い子だったんですよ。やめましたけどこれ良かったですよね。本当にもう紳士淑女ね、百貨店に来られる方々がね、惜しいじゃないの、じゃあ買って帰ろうかということでね、それからね5ヶ月ぐらいしましてね、売れ行きが三越の地下1階の食品売り場の中でナンバーファイブの中に入りました。はい。で、要するにちょうどいい矢先にですね、その年の秋三越が改装があったんです。で、改装で尾崎さんちょっとお金いるけど、コーナー作るって話いただきましたから待ってましたということですよ。で、当時まああれ高いんですね、ちょっとしたコーナーですよ、坪数でいうと5坪くらいですか。それがやっぱりねもう 400-500万しますからね、もうお金借りてやったですよ。で、まあそれと同時にさっき三点主義と言いましたけど、百貨店によるブランド志向、それから松山には道後っていう温泉地がありますね、ご存知でしょうか。ここはですね、暇な時には暇なんですけども、土日祝祭日、この辺りはですねすっごい人なんですよ。全国から温泉に集まってこられる。そこでですね、冷たい冷やした私どものドリンクをですね、お客様にその道後の場でポッと飲ますんですよ。そしたらでね、ちょっとまずくても、まあこれそれちょっと語弊だな、美味しいって言われるんですよ。それ美味しいんですよ、美味しいんです。今日本当皆さんにねご披露したいんだけど、その美味しさを持ってその道後でも随分売れました。わずかそれこそこれぐらいの場面でね、1週間で700万ほど売れますからね、結構なもんですよ我々にとってはね。はい。で、そうするうちに空港ですよ。今度は空港もこれはお土産要素として随分、いい効果があるなと。値段もちょうど1000円、普通だったらお高い商品ですよ。しかしながらお土産要素ということから考えるとちょうど手頃な値段、しかも愛媛県という一つの豊富があるね、そこの中でやったんです。そして空港に置きました。空港でもバンバン同じようにやりました。そしたら空港でナンバー3に入りました。で、今空港ではですね、1年半ほどしまして、ちょうど、降りたところにですね、間口が4メーターぐらいですか、で幅が1メーター50ぐらいのね、大きな電光掲示板で柑橘王国って今松山に掲げてますよ。まあこれはね、先だって父をやっとそこを店に連れて行きましてね、父がそれを見てね本当に喜んでくれてました。私もなんかあの時のね最初のお話思い出していただきました。父が土下座した姿、これをねここでお返し少しできたかなということでね、なんか嬉しかったですね。まあそんなことで、なんかいらんことばっかりで時間が来てますからちょっと急ぎましょう。商品が売れる要素っていうのをちょっと付け足しておきますね。私がまあちょっと時間ないですからもう書きませんけども、私自身がですねいつもそのみんなにね、誰が待ってるのっていう話をまとめたあの言葉があるんですよね。これ6つあります。大きく分けて商品の要素、それから証券の要素、証券ですね、証券エリア、それから販売対象、それから営業戦略、リピート性、それから組織という分で分けております。まあこんなもの書いたって始まりません。皆さん方独自のもの持っていらっしゃいますから、まあ話だけで聞いておいてください。商品要素というのはこういうことです。ライバル会社や競合商品と差別化した明確な特徴を備えた技術やサービスがあるかということですね。それから証券エリア、販売する地域や狙いとすることがちゃんと明確な場所があるかいうことですね。それから3つ、販売対象、どのような業界、店、客層を販売のターゲットにするか絞り込んでいるかと。4つ目、営業戦略、どうやって見込み客を見つけ新規開拓のための告知ができるか、それが明確化。それからリピート、リピート客を構築するためにどのようなメンテナンスやツールの準備ができているか。それから最後、これですよね、組織なんです。 これまでの上記各要素を実現できる組織や人員配備ができているかということですね。これをいつも私は自分を絞り込む一つの新商品の対応として、いつもこれを見ながらですね、忘れかけた時には、やってるんですけどね、これはちょっと余談です。さて、もう時間も押し迫ってまいりました。話がもう最終章にかかりますけれども、経営者にとってですね、心の安住はなかなかと得られませんね。どうでしょう皆さん、安泰の方は安泰それなりにねいらっしゃると思いますけれども、やっぱり厳しさはちゃんと皆さん方にまんべんなく言ってるでしょうか。私だけではないだと思うんですけどね。心っていう部分ですよね。で、私はですね、今日連れてきております家内は、今30数年間、学生時分は音楽学校に2人とも行ってたんですよね。で、大学で一緒に学び屋でやっていました。その頃からするともう40年近くになる、35、6年になると思いますね。その家内と現在88歳になりました父おります。これもまた元気です。それから83歳になる母親で、長男が1人おりまして、娘が2人おります。長女、長男、次女という順番ですね。これが皆今揃っております。で、長女の話をちょっとします。数年前にですね、東京に長女は就職をしておりました。で、私と家内がですね、東京に行ってディズニーランドに行きました。で、その時に、それもね、ディズニーランドに気分転換に行ったんですよ。遊びに行くそんな言うないですから、気分転換に行こうって言ったんです。で、娘を呼びました。で、その時にですね、家内が今お父さん大変なんよというふうにちらっと言いましたけど、私は黙ってました。そして帰りまして、数ヶ月して私がですね、もういても立ってもいられずに、娘に今高校こうなんやと、お前帰っても帰るとこないかもしれないという話した時に、娘がお父さん帰ると言ったんです。もうこれは嬉しかったですね。皆さんも人の親だと思いますけども、もう一言何も言いませんでした。帰るって言いました。そして長女が帰りましたから、長男も帰る。一番下の末っ子はね、学校を出てからすぐ帰りましたからね。だからみんな揃ったんです。そしてね、その時に私決心しました。この頃に残せるものを残していかなければいけないから、下手な欲を出さんと早く立ち直らなければいけないということで家を売りました。家を売ることによって銀行さんも顔が立つ部分があります。そしてこのコンサルの先生方も顔が立つ部分があります。私も少し楽になります。家を売ったって1000万2000万の小金です。それでどうしようもないですけど、やっぱり私の気持ちがそこに向いたんですよ。で、そのおかげでですね、今現在父の家に住んでいます。親子7人が、私たちは未だにですね、家内とお恥ずかしい話なんですけど、一番3階の、機械室を改造しまして4畳半のところで2人で仲睦まじく生活しています。服なんかもたくさん持ってたんですけどね、4畳半に服なんか置けませんよね。家内が持ってたグランドピアノを持って帰りました。私も楽器は持って帰っています。それでですね、部屋は送れませんから、ユニクロユニクロっていつも言いますけど、ユニクロの陳列台のように壁にですね、棚を作っちゃって、そこに服をバーッと並べてですね、そこからあさり出してる毎日です。今日もそのような状況で、お恥ずかしい話です。それでも幸せです。それでも楽しいです。こうやって皆さん方にお話ができる、本当ルンルン気分でお話ししてますよ、本当に。ですから、そういうことでね、家族が一緒になって今やってます。で、経営者にとってですね、一番大事なものはいろいろありますよね。使命感とかね、それからやっぱり存在感もいりますね。夢がいりますよ。しかしながら、この、心という部分、今言った会社に向けて自分たちの家族が一丸になっているという心の部分、私はこれに随分助けられて今があるんです。なんか何やぶしみたいな話になりましたけど、本当にそうなんですよね。 皆さんもそうでしょう。家族が一丸となればやっぱり熱いものが出てくるじゃないですか。そのあたりをね、やっぱり私は得得させていただきました。さて最後になりますけれども、社長が変わらずして何が変わるということなんですけれども、これもちょっと書こうかと思ったんですけど、時間がありませんからちょっと言います。ここにですね、私いつも自分に問うという題でですね、やってます。ちょっと時間いいですか。思いついたら今、わがままは不幸の兆し。君たちは俺の鏡。人様の喜ぶこと何はてな。言い訳は何も見えない、何も来ない。汚い字でごめんなさい。何ごまかしてるの。本気でやれ。これ一番好きなんですけど、俺何様。最後です。自分の運命、自分のもの、点点点、それ当然というのがミソなんですね。これをですね、まあ何気なくこういうことに行き着いたんですけど、自分のですね、教訓にしてやってるんです。こんなもの書かなくていいです。皆さん方これより素晴らしいものたくさん持ってられますから。まあ私はこれをいつもですね、社員の陰に隠れて見てますね。さて今日のですね、社長が変わるとして何が変わるという演題の締めくくりなんですけども、とかくですね、社長一人が変わっても社員が理解しないとどうにもならないよという方いらっしゃいます。確かにそれもそうなんです。ですけどもね、やっぱり社長を熱くするもの、心を熱くするもの、それがあって、社長が熱くならないと社員は絶対ついてきませんよね。当たり前の話なんです。社長を熱くする、その社長を熱くする心、要因は何かということの中に、例えば私だったらですね、先ほどから言ってます、妻でもあります、家族でもあります、社員でもあります、それから支援者でもあります。その方々の顔を思い浮かべればですね、どうしても熱くならざるを得ないものができてくるんですよ、私はですね。ですからここまでやっとたどり着いたんだと思います。冒頭申し上げましたように、たどり着いたんですよ。あくまでも成功なんかしてません。まだやっとここまで来たんですよ。でここに書いておりますように、自分の運命、自分のもの、それ当然ということ。毎日変化する社会の中でですね、自分の行いが全て自分が巻き起こすという定義を私は持ってますから、ということならばもう正面からぶつかるしかないんですよ。もう潰れても仕方ないんですよ。要するに裸にならないとどうしようもないと、隠すものも何もないと。今日こうやってタラタラとお話しする以前だったらこんなお話はできませんでしたでしょう、ね、今日は輝かしいお話じゃないんですから、これ私の恥話ですから、世間体に言えばね。 ですからそういうことからするとですね、本当に輝くしいもんじゃないんで、でもそれでも私にとってはですね、ちーとはやってこれたかなと、しかも皆さん方の顔を思い浮かべながらやれたということが私の今の幸せなんです。率直になって自分を見つめていれば、本当に自分に大切な人、大切な場所、ものが見えてきます。そしてその先には必ずですね、熱いものが目をつぶっていけば見えてくるように感じます。そしてそうなるとですね、周りが必ず動き始めます。知らない間にですね、周りが動き始めます。そしてそれが見えると決してですね、一人ではないんですね。社長さん寂しいですよね。私も寂しいんです。ですけどね、一人じゃないですよ。もう横の誰かが、考えもしなかった誰かがですね、一緒になって何かやってくれてる姿がどっかで見えてきます。そうするとこれは見つけたもんですよね。そうなるとですね、その姿を見ると社長が変わらなければいけないんですよ。社長が変わるっていうのは自分自らが性格がそんなに変われるもんじゃないですよね。だからそうじゃない、人様のご縁とか人様の立ち振る舞いによって自分がどう動くかということで示唆されてくるんです。自分が変わるということは到底できません。ですけども人様から変えられていくんです。私は家内から、家族から、従業員から、そして支援者の方々から私を変えていただいたということになろうかと思います。冒頭ですね、皆さん方にこんにちはってちょっと元気めいたご挨拶いたしました。それはですね、私は実はこんなにいつも大きな声で喋るんではなくて、そんなにまあネクラではないんですけど明るい性格でもないんです。やっぱり皆さんと同じってお叱られるかな、やっぱり苦しむときは苦しんで頭をうずめてですねやってるんですけども、ですけども皆さん今日こんにちはって言ったのは、せめてもの私の今変わろうとしている自己研鑽の場面だということを、ご理解ください。そうやってたった今から何か変えていけば、必ず将来は違うものが見えてくる。先ほど言いましたように、右目で見ていたものが左目で見る、それだけでもひょっとしたら変わるかもしれませんね。皆さん方には皆さん方のやり方があると思います。大変長時間にわたって生意気を申し上げましたけれども、少しでも今日遠い愛媛県宇和島市から来たんですから、何か参考にしていただいてですね、また皆様方のご繁栄の一つの糧にしていただければと思います。最後になりましたけれども、皆様方の今後ますますのご健勝と、それから苦しい会社の方もそうでない方々も、またですね元気を出して共にやっていきましょう。大変生意気なことばっかり申し上げまして失礼いたしました。以上をもちまして私の講演に返させていただきます。どうもありがとうございました。